大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, did I tell you that I went to Thailand for the first time in my life during the summer this year?
That was the first time?
Yeah.
Oh, I remember you saying that you were going to go there. How was the trip?
It was a very interesting trip in many ways. One of the things that I remember very clearly is, there are some graduates of Seisei University who are living in Thailand.
Oh, really?
For one reason or another. And one of them is married to a Thai. And she has lived in Thailand for nearly 30 years now.
Wow.
But the first year, she went through a lot of culture shocks. One of the culture shocks was that when she had an appointment with a Thai person. Well, let's say that she was supposed to meet this guy at 5 o'clock in the evening. And she was waiting for him to come, and he didn't show up. Actually, he didn't show up until 6 o'clock, but he wasn't apologetic at all.
Oh, no?
Made no excuses or anything, you know? And she was furious and asked him why. And what she found out was that they had a totally different concept of time. 1 hour was permissible for him, while 1 hour was not permissible for her. I mean, of course, I mean, not to me, not to you either,
right?
Yeah, so people have different concepts of time.
That's for sure, you know, and I think we can see that going from culture to culture. And it is often said about Thailand that there's a more flexible concept of time there, a more flexible time sense, you could say. And, you know, some people in Japan describe it as loose. But I should mention that the way loose is used in this sense is Japanese English. Of course, loose is an English word, but we wouldn't use it in this situation. We might say that someone is often late, maybe not punctual, or perhaps not careful about time. However, describing Thailand time sense in this way is a little misleading. And in fact, I think Thailand and Japan have more in common than it may seem. I like to use the word flexible to describe the time sense in both Thailand and Japan. Time sense in the U.S. is a little bit different. For example, in the U.S., time is viewed as a very limited resource, and high priority is given to schedules. Of course, people are sometimes late, and trains don't always run on time, but for the most part, following schedules takes high priority in many situations. Now, Japan seems similar in some ways, especially when we think about things like train punctuality and starting meetings on time. However, when you think about ending meetings, things tend to change. Although there may be a finishing time set for a meeting, it isn't necessarily followed. For example, if your meeting is scheduled to end at 3 p.m., but you need another 20 or 30 minutes to reach a conclusion, if you're in Japan, you're likely to continue that discussion, and most people are pretty agreeable to that. They understand the situation. So, of course, you have a schedule, but you've got the flexibility to put the schedule aside if you need more time. Now, this may happen in the U.S., but if it does, people may start to feel antsy or restless. I was talking about this very thing with an American businessman the other day who was visiting Japan. He works for a Japanese company in the U.S., and I actually asked him about this. He mentioned that when meetings run long, his Japanese colleagues seem perfectly normal and agreeable, but all of the Americans in the meeting start checking their cell phones and shifting in their seats, and it's obvious that they're anxious to finish the meeting because they assume that it's going to finish by the scheduled time, regardless of whether they've reached a conclusion. So often the priority is given to the situation and the people involved, and this is similar to Thailand, I think. However, in the U.S., often the schedule is given more importance than the relationships or tasks at hand. So, in the end, one system isn't necessarily better than the other, but it's definitely a different way of viewing time.
さて、今回はですね、時間をテーマにしたんですが、この夏私は生まれて初めてタイという国に行ってきたんですけれども、実はタイには私が勤めている清泉女子大学の卒業生が何人か住んでいるんですね。そのうちの一人はタイ人と結婚して、まあもう30年近くタイに住んでいるわけなんですが、タイに行った当初、一番戸惑ったこと、 カルチャーショックを受けたことの一つは時間の感覚、その違いということだったようです。5時にアポイントメント約束をしているのに6時頃になってようやく現れると、それで申し訳ないと言った風でもない、当たり前っていう感じなそうです。で、それは全くですね、この1時間が許容範囲になっていると、タイの方にはですね。しかしもちろん彼女には許容範囲ではない。まあ私にとっても1時間は許容範囲ではありませんけれども、そこでやはりタイ人の時間の感覚と日本人の時間の感覚、これは違うという話をまあしたところで、スーザンさんはですね、往々にして日本人はあの人って時間にルーズなのよと、こういう言い方をしますよね。なもんですからそれを英語にして、時間にルーズだというルーズは LOOSE のルースという発音が正しいわけですが、しかし問題はこの緩いというルースは時間についてルースだというふうには英語では通常言わないのだ、まあ、和製英語ですねということなんで注意しましょう。で、スーザンさん自身はこういうふうに幅があるというのをフレクシブルだという言い方をしているわけですね。これだと、まあ、いい言い方で、あんまり責めてるような言い方ではない。まあそれは大変日本人にとってありがたい言い方と言えるかもしれませんけれども、パンクチュアルかどうか、時間について正確にそれを守るかどうか、それをまあ not careful というような言い方もあり得るんじゃないか。さて、その後半の指摘はですね、非常に目から鱗のような話だとまあ私は思うんですが、実は彼女から見ると、スーザンさんから見るとタイ人も日本人もちょっと共通しているところあるかもしれないっていうんですね。それは日本人は始まりのところにだけ注目しているので、会議であれば会議の始まりですね、始まりに1時間遅れてきたらもうとんでもないってことになりますよね。なんですが、そこだけはすごく厳密なのに、厳格なのに、終わりについてはひどくルーズだ、つまりフレクシブルでありすぎると、こういうことですよね。もちろん今のルーズだっていうのは日本語の使い方ですけれども、それについてそう言われてみればね、会議は5時からだ、で6時には終わる予定だったのに、始まりだけはきっちり守るのに、6時15分になっても20分になっても終わろうとしない、それで別に日本人は平気でやってる。アメリカの日本企業に勤めてる知り合いっていうのは、こういう時に本当にもうそわそわ落ち着かなくなってくる。そう言われてみればそうだな、6時に終わる予定だったのに7時までやって平気な顔をしている。これはつまり始まりか終わりかの違いだけで、日本人も結構実は時間についてフレクシブルでありすぎるのではないか、いい言い方ですけどね、そんな気ちょっとしてきましたよね。鋭いご指摘恐れ入りました。Let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase is to feel antsy. Now, to feel antsy means to feel restless or anxious. So for example, maybe if you're in a meeting that's running long, you know, and you'd like it to end. For example, you could say, after 2 hours on a plane, he starts to feel antsy and likes to walk up and down the aisles.
さて、feel antsy、これは A-N-T-S-Y というスペリングです。で、そわそわする、落ち着かなくなるという意味なんですね。ですから飛行機乗って2時間くらい経ったら、まあ私の場合4時間くらい経つと、そろそろなんか動きたいなという感じになって、今の例文のようにアイル、通路をですね、行ったり来たり行ったり来たり、その方がエコノミー症候群にならなくていいとかね、まあそういうこともあるかもしれませんけどね。もう一度聞いてみましょう。
After 2 hours on a plane, he starts to feel antsy and likes to walk up and down the aisles.
ね、All right, the second one.
Okay, and the next one is better late than never. Now, better late than never means that even if something isn't on time, it's better than not doing it at all. So, for example, you could say, sorry for missing the deadline, but better late than never.
So, 2番目の表現は better late than never ですね。遅れても全然しないよりマシよ。ということになりますが、もちろんこれはいわゆる遅刻してきても欠席よりもマシだと、 というふうにも言えるし、いろんな場合に応用が可能ですね。今の例文のように、まあ締め切りがあるような原稿なんかの場合ですね。締め切り過ぎちゃってても全然書かないよりはいいって、なんかどっかの編集部の方が聞いてたらどう思うかわかんないけど、まあそういう例文ですね。もう一度聞きましょう。
Sorry for missing the deadline, but better late than never.
Miss the deadline. こんな表現も合わせて覚えておくといいですよね。deadline という単語は本当にね、私どもにとってはキーワードで、それを聞くともう何かドキッとしてしまうというですね、修正がついてしまっていますけどね。ということで、さあ私、さっと終わる前に手帳をなんか見て、なんかのデッドラインがないかなとか心配になりましたけどね。Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチャーセミナーをお聞きいただきましてありがとうございます。語学学習の方法はいろいろとありますが、気軽に始められるのはラジオやテレビの語学講座ですよね。でも今までは聞ける時間帯や学習する場所の制約から長続きしないという方も多かったのではないでしょうか。そんな方にはオリンパスのラジオサーバーポケット PJ10 をぜひおすすめしたいと思います。 PJ10 はポケットやカバンに入れて気軽に持ち運ぶことができるラジオサーバーです。 AM、FM はもちろんテレビの1から3チャンネルの音声放送に対応したチューナーが搭載されています。ですからもちろん総合も教育テレビも NHK バッチリですね。学習中の語学講座を自宅だけではなくて通勤や通学の途中などで聞くことができます。録音予約は最大20件、2ギガの内蔵メモリーを搭載して135時間も録音することができます。聞きたい講座の放送時間に別のことをしていても PJ10 がしっかり録音します。録音した番組は多彩で便利な再生機能を使って効率的に学習できます。例えばもはや語学学習になくてはならない早聞き遅聞き機能、音程が変わらずに再生するので違和感なく聞き取れます。再生速度も 50% から 200% まで対応します。そして前回の再生停止位置を自動的に記憶するしおり機能、電源を切った場合も有効なので、次に電源を入れた時に前回の続きから学習できます。さらに聞きたい部分だけを再生する部分リピート再生、それから聞きたいところの頭出しが任意にできるインデックスマーク機能、こういった機能もついています。1ファイルにつき16個のマークをつけることが可能なので、キーフレーズごとの学習などに威力を発揮しますね。ラジオサーバーポケット PJ10 はオリンパスのオンラインショップでお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp に今すぐアクセスしてください。時間や場所に左右されず、好きな場所で好きな時に語学学習を続けたいというあなたにまた一つ強い味方が増えましたね。